ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライ
じゃあ、なんでその4年前5年前土屋レオの話を聞いて俺が AI 投資を始めたかっていうと、もうそれはもう一択です。将来への不安です。
あれさ、コロナ禍だったよね、あの
月曜日ね。コロナ禍だったよね、
うん、
俺なんかさ、ロクスタだったと思う。なんかそれぐらい光景を覚えてるほど、あの日のこと覚えてる。
ロクスタだったね。まあ、あ、大体ね、あのチョコットナイト日本はロクスタかナナスタってことだ
けど、
ロクスタだったね。
なんか俺あの日に、あ、俺の将来の不安を抑えられたウェルスナビ AI 投資しかないと思った。
まあね、あの笑い事で聞いてくれていいんだけども、うん、あのその頃ね、実はもう小バジョンが病気してたの、
そうそうそうそう、
っていうこともあったりして、うん、ツヤルフ君はもちろん知らないけど、 なんかあのお金の運用を勝手にさせるやつがあんだよみたいなことを言い始めててハッてしたっていう回だったんだよね、
うん、あれをなんか覚えてるよね、あの回ね。
そうだね、あのね、説明がね、うん、すごくね、全て明快だったんだよね。あ、もうそっちに進むしかないやっていう、う
ん、なんかさ、なんか動かされるものあったよね。
そうだね、
うん、
だあれをチョコナイのあれを聞いたっていう、
うん、
このビースナーリスナーの子はさ、
うん、
始めたっていう人がひょっとしたらいるかもしれない。
いるかもしれないよね、
うん、
いや、ちょっとさ、もうちょっと細かく言っとくと、んーとね、俺はプラス今、181万円ぐらいになってます。
運用益が出てる、
運用益が、うん、で、まあこれパーセンテージで言うと 62.57% アップ。
ああ、なるほど。
でこれなんでそんな数字に設定したのかな。目標金額が1063万円。
それ自分で数字打ち込んだわけじゃなさそうだね。
だから63っていう数字はさ、中途半端だよね、あまりね。
だから、
うん、
例えば10年間でこんだけ貯まります、
うん、
それの 1. 何掛けになってるっていう
みたいな感じかもね、
ひょっとすると。で10年間何年か分かんないけど、
で達成確率が現時点で、俺しかもね、途中で、例えばハイリスクハイリターンとか4段階やるとしたら、4で始めたのを途中で5に上げたのよ。
あ、ブーストしたの、
ね、ブーストした。で今達成確率がこの AI が予想してるの 77%。
なるほど。
ただ運用期間いつまでやるかね。2052年。
結構先だね。
これは長すぎねえか。
まあそうだね、
今年
あと20、ね、2052年ってさ、石川君いくつよ。
26と78。
78歳まで積み立てなきゃいけない
でしょ。もう78になったら1000万いらないかもしれないよ。
だから、ね、それまで運用もするんだけど、うん、入金もし続けないといけないでし
ょ。そうそうそうそう、
そんなにあるの。78歳まで乃木坂46のオールナイトニッポンとかいう台本書き続けるの。大変だね。
いや、これだから多分どっかで引き出した方がいいよね、多分ね。
まあ、引き出すっていうか、
うん、そしてその何、そのニーサの方に振った方がいいと思うんだよな。
あ、まあそれはそうなんじゃない、
うん、だってこれ多分税金かかんだよな、出金すんのに。
うん、そうだと思う、
ね、うん、いやー、2050なんでこの設定にしたんだろう俺。わかんねえな。あ、もしかすると11月から始めてるから2021年のこれおよそ30年って考えたのかもしれない。
あ、なるほど。
なるほどな。もうさ、なんか自分でこういうのもなんだけどさ、78とか生きてるか分かんないよ。いや、ちょっとこれだからさ、今どう動くべきなのかリスナーから教えてほしいわ。でもさ、イデコは60歳にならないと引き出せないってことは、でも60歳まであと8年ぐらいしかないしね。
あ、石川
君
がね、
俺はね、
うん、あ、まあ石川君は別に今からイデコじゃなくていいんじゃない、
多分違うよね、多分ね、
うん、イデコそんいら
ない。逆に言うとさ、この もしこれを仮に全額今ウェルスナビでやってるのを全額引き出したとして、まあ、手数料とかを引かれたりいろいろ税金とか引かれて、まあ、400万ぐらいはさあるわけじゃん、こう資産として。これをじゃあどうしたらいいのかっていうのがもう知りたいな。
だからウェルスナビの、
うん、
ニーササービスにそのまま移せばいいんじゃない。
でもそれも
その時に、
うん、
もちろん動かすっていうことになるから、
うん、
一段一回口座から引き出すってプロセスが入る
で多分課税される。
それを、うん、ウェルスナビはどういうサービスがあって、
はいはいはい、
その課税の分を何かのサービス特約つけますよとか、
うん、
いうことがあんのかないのかちょっとわからないから、そこはあの金融のプロの皆さんがわーわー言ってくれたらいいけど。
ありますね、あのウェルスナビで今ね自分のホームページ見てるんですけど、一番上のこういろいろね項目がある中で一番右に
タブ
おまかせニーサって書いて
ある、あるよね。そうおまかせニーサ、あの各証券会社さんの、
うん、
や金融機関の、
うん、
あのおまかせニーサっていうのあるよね。
うん、
それがいわゆる AI として、あの土屋亮君が言っていた、
はいはいはい、
いやもう入金したらあとは AI に任せちゃうんですよ、うん、でそうするとあのグラフを勝手に書いてくれる
そうそうそう
みたいなことはしゃべってたでしょ。それの話になる。
だって俺今回マジで下手したら1年ぶりぐらいにウェルスナビにログインしてっからね。
寝かせすぎだよ。
もうほっときっぱなし。
いやいやもうさすがに1週間に1遍ぐらい一応見ようよ。一応は。
いやーもうね全てはね将来が不安だからなんです。
不安なら見ろ。ほったらかしじゃダメだ。
ただ俺さっき内気にうちらっと話したんだけど、俺実は若い頃は会社作る前は、あ今も入ってますけど日本放送作家連盟と脚本家連盟っていうのに入ってまして、そこでやってる積み立てみたいのをやってて、それも月5万円ずつやってて、でそれはあのフリーランスじゃなくなったからフリーが入れる積み立てみたいな感じだったんですけど、フリーじゃなくなったからそれをこう脱退しなきゃいけなくなったんですよ。でその何百万か貯まってたら多分何年かやってたんだから月5万をあってね、年間60万ずつ積むわけですから、
うん
まあ、2年しか仮にやってなくても100万は貯まってるわけで、なん下手したら同じく5年ぐらいやってたと思うから、5年ぐらいはやってたと思うから多分300万ぐらい入ってたと思うんだ。それ脱退して引き出して綺麗に知らない間でなくなったからね全部。
知らない間ではないよ、それは知っててなくなってる。それは意図して使ってるから。
あでも
使った理由はいろいろあるだろ
う。もしかしたら会社作る時のその資金にしたかもしんない一部。
まあそうだよね、
あ
資本
金、資本金とかね、そうだね、
うん、
でもそれでももし仮俺ねうっすらと記憶なんだけど400万貯まってる気がするんだよな。
あなるほど。
でもうちの会社の資本金なんて400万もないわけじゃないですか。
まあ石川君の持ち分はそんなにない、
ね、うん、
でもあの筆頭だけどね、
だいぶだいぶ使ったよ知らない間に。溶かしたよ、
まあうん、他にも準備金、うん、なんかねその、うん、何しろさ、
うん、
今2026年のこれが7月末でさ、
うん、
その頃には、
うん、
この部屋の内見の最初ぐらいだったと思うんだよ。
20年もこえ今年で20周年かうちの会社。
そうよ、あの、うん、起業日がだ2006年の10月なんで、
10月だよね、
起業月がね、
うん、
それでその前に、
うん、
その事務所どこに置こうかと、
うん、
であっちの不動産こっちの不動産やつって、うん、で探そうってで、うん、先に小林君が一人で見に来たのかな、ここ、こういうのあるよ、なかなか良かったよだったね、石川君
って言ったんじゃない、俺が言ったんじゃないかな、
うん、
ここは小葉潤と一緒に来たかもしれないけど俺もいて、その前のこと覚えてる、一軒目のここ、
あ、俺ねそれ言ってない、
いや言ってないけど、
うん、
俺多分話したと思うんだけど、一軒ちょっと見てきたんだよって話したの覚えてる、事故物件見に行ったって。
その話あったあったあったあったあったあったしてたな、あれ6月ぐらいだったな、何やってんだよって思ったんだよね、それ見に行かなくていいのにって俺は勝手に思ってたけども、
違う違う、みんなが違う、実はこういう物件見に行こうと思ってんだよねっつって言って、実は確かに稲垣も半分乗り気で小林も乗り気だったのが、なんでだけど事故物件なんだってことは言われてたんだ確か、だけど見に行ってこようっつってて、でなんでそこの物件ちょっと一回資格見に行った方がいいよっつってたかっていうと、そこが住所が渋谷区松濤だったんだよ。 消灯に本社ってめっちゃかっこよくねっつって
言ってたな。それ小橋に言ってたな。消灯に本社かっこいいよな。
あの
でもなーっつってさ、
消灯はあの東京代表する高級住宅地です。
まあまあ、なんだけど消灯何丁目かによるっていう部分はもちろんあるんだけどね。いやそれでそうだよ、だからいやそんなとこ選択しねえだろうなって思いながらも、うん、なんか興味本位で行くんだったら別に行きゃいいんじゃないのってなんか俺そんな態度だったのが、小葉潤がむしろ興味本位が先に立ちすぎちゃって、うん、いや見に行っといでよみたいな感じになってたんじゃないかない
やあでもさ、俺まだ物件の感じ覚えてんだけど、なんであそこにしなかったんだっけ。なんかなんかな、俺たちが望んでたものがなんかがなかったん多分。
うん、いや石川くんしか見てないからなんともう分かんないんだけど、
ああ、
可能性があるとすれば、
ああ
、事故物件であるないはとは関係なく、うん、絶対必要な話として、
うん、
2部屋必要だった。
そっか、2部屋なかったかもしれない。しかも間仕切りがなかったのかもしれない。
そう、それが、当時から、近年数年前までやってた、
うん、
労働者派遣法に対応するための、事務所の要件があったんだね。
そう、法律で、会社として人を派遣したりする会社はこういう間取りじゃなきゃいけません。間取りというか2部屋ないといけません。簡単に言うと
そういう間取りがないといけませんって、うん、まさにそれ、
うん、
その間取りっていうワードがあってて、
うん、
実際その間取りかどうかを調査する担当官さんが、
うん、
見に来るのよ、
はいはいはい、
で見に来られて、で図面も自分の手書きで構わないんだけど、うん、プロの図面じゃなくてもいいから、はいはい、レイアウトを書いて渡すっていうのも、
うん、
その場で渡して、あここはこうですね、ああですねをチェックしてもらった日っていうのは実はあるんだけど、
うん、
それ2006年の何月何日に、
うん、
っていうのに対応できないからやめただと思うね。
多分そうだったかな、うん、多分ね、
その要件があったので、
うん、
2人であれがいいんじゃないこれがいいんじゃないって言ってたやつを、うん、俺ふるいにかけて落としたことあったわ、
うん、
確か。
いやなんかね、物件としては良かったな。なんかベランダもあったりとかしてて、
うん、
南向きだったんじゃねえかな。
そうなんだね。
いや、
うん、あとなんか何、うん、だっけ、10階建ての9階みたいなとこはどうかなとか検討した覚えあった
な。なんかまあいくつかこうなんつうの、不動産会社さんから図面もらったりとかして、
そうだった、ね、
まあ、やってたのが
最終的にこの部屋に決めたのが、うん、7月の末から8月ぐらいにかけてで、インターネットの穴がここに開いてますよとか、
うん、
KDDI だったらすぐ通りますよとか、
うん、
そういう説明を受けたんだよね。それを受けるのは俺一人で来たの、
うんうん、
別日に。当然その頃に、まあ空調のこんな音しないよ。スーっていう音なんか全然、
まあ、だから
静かなもんよ。
どんなに新しくてもうちの会社の映画はもう20年ものですからね。どんなに新しかったとしても、
そうだよ。だってさエアコンの真下で石川がずっとタバコ吸ってんだよ。そんなのさ次の人が使いたくないに決まってんじゃん。いやでもこの部屋が20年ってこと
よ。そうですね、
うん、
いやまあ
20年ね、そのところにいろいろ必要なものがあったよ、
うんうん、
何を買わなきゃいけない、準備しなきゃいけないでさ、
まああとさ、ちゃんとした印鑑作んなきゃいけないとかね。
印鑑ね、なんか凝ってたね、印鑑こういうのかっこいいんじゃねみたいなこと言ってた。
俺なんか金属の印鑑作って実印ね、うん、印鑑証明をちゃんと印鑑登録してあるのがないと会社を設立するときに使えないと。で、ああ俺は、ね、ずっとあれなんでもらったのかな、中学校卒業するときに学校からもらった印鑑を使ってたんですよ。
認め印的なやつぐらいのところだよね。そうそう、だから実印もちょっとなんかしっかりしたもの、大きさ面積をしっかりあるやつ、
そう
変えたりとか。で小葉潤がさ、稲垣君やっぱり会社のハンコはチタン製がいいと思うんだよとか言って
た。いやそうだ、俺それで会社のハンコと合わせて俺のもチタン製で2つ作ったんだ。
うるせえよって思ったんだよな。その時にいやいや何でも大丈夫だよ押せればって言ったんだけど、
いやそうだ、俺がネットで注文して作ったのそれでさ、当然だけどさ、会社のハンコはさ経費で落とせるじゃん。でだけど俺のハンコ落としてないじゃん。
当たり前だ
よ。確かね、下手すると両方5万くらいしてたんだよ。
そうだったかな。
だからそういうのの積み重ねで400万が溶けてったんだよ。
本当にさ、本当に缶ジュースを飲むように実印を作るんじゃないよ。
いやまあそうそう、それで言うとちょっとまあ会社の事業ということではあるんですけども、もうトートバッグでいいよね、B サイ20周年グッズ。
急すぎる話が。
いや
話が急だよ。
これ毎週毎週毎週話そうと思ってて、ずつうっかり忘れてたんだけど、
ほったらかしだったらダメじゃんそれ。
20周年記念、 B サイ20周年記念グッズ、トートバッグだけでいいよね。 T シャツいらないよね、リスナーのみんな。ここはトートバッグはみんなが使えるし、デザインもさ、X 番組の X に載ってるか見てほしいんだけど、あの柄のトートバッグだったら嫌じゃないと思うから、T シャツいいでしょ、ね、よくわけのわかんない番組のグッズの T シャツ着れないでしょ。
あれ作っても真冬だもんな、できるんだな。
トートバッグだけでいいよね、他いいよね。じゃトートバッグを作ります、作りたいです。でできることならば業者といいますか、まあトートバッグうちでプリントできますよみたいなリスナーがいないかというのを確認したいのと、あとまあこっちで探してもいいけど、販売できるサイトとか運営してますよみたいな人、作業とか楽に販売できるサイトありますよみたいなのがあったら、教えてほしいのと、あと前も言った通り、トートバッグは日比野のトートバッグをベースとした形で作りたいっていうところなんで、
X に写真あげてね。
はいはいはい、
日比野のトートバッグ、
ね、日比野のトートバッグ。
ボディは厚めです。
厚めです。機材が運べるぐらい厚めで、大きいよね、基本的に。
持ち手の縫製がしっかりしてんだよ。
これ大きさも大きいよね。
大きいね。B4 どころじゃないね。
A3 も入るよね、
確かに。A3 に近いかもしれないね。
いや、メジャーある？一応測る？
どっけな。
こんな、なんつうの？旅行カバン、旅行のバッグにはできないけど、そこそこでかいよね。でも、パッと見で言うと、40センチか40センチあるよね、これ。
はあるんじゃない？簡易的なものがあった。
あった。
あとね、すごいよ、このさ、紙メジャー。
はいはい、
ホームセンターでさ、
うん、あはいはいはい、
ポットで買いに来ちゃった人でも使える紙メジャーがあるよ、
はい、高さが、あ、まあ、大体高さ40センチ、
はい、
幅が、あ、幅もほぼ40センチ、
はい、で、マチが
ね15あるかな、パッと見こんな感じだよね、多分18ぐらい、ああここだ、あ、15弱13子、
はい、
っていう感じで、結構大きいのを作りたいというところで、
音響さん、うん、音声やったことある皆さんだったら、うん、おそらくなんだけど、2U のラックの、
うん、
中身、機材の中身はすっぽり入るぐらいの感じだと思います。
俺たちは分かんだけど、多分リスナーの中であんまり音声やったことは、そうね、メソだったら分かるかな。
2U って言われても何だか分かんないよね。だけど 2U だし、 2U なので、うん、2U の大きさこれかっていうのを後でググってください、うん、
2U っていうのは数字の2に、
2だから2ユニット、
2ユニット
みたいな意味ね、
はいはいはい、
うん、
いうところでございまして、なのでこっからはですね、ちょっと、まあ もしくはプリントするところとトートバッグの素材を仕入れるところと販売するところと3つに分けてもいいか、どこかなんか自分がこの B サイのトートバッグを作るっていうのに協力できるよっていう人がいたらですね、 biho@b-sid.jp biho@b-sid.jp まで送ってきてちょうだいと。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってこんなことをやってるの、知ってるの？アナルミスって、アナルミスって、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
B
ビーサイドアライブ。
さあいうことで、この話はですね、本当は先週しようかなと思いながらも、ん
トートバッグとはまた別
の話、別の話、はい、寝かせたんですけども、
寝かせといた、
はい、はい、文句が言いたいとか、俺がこの話文句が言いたいとか、ましてや批判したいとかいうことじゃなくて、ちょっとみんな一回冷静になって考えようって一旦落ち着こうって話で、
もうなんか提言的な話
いや、もうこれでこの振りで分かった人もいいかもしれないけど、何の話かっていうと、俺が常々お客さんが何を求めて集まるのかよく分かんないって言ってる大竹しのぶさんのライブの話日本一不可思議なイベント
まあ提言だないやいや提言に近い、
大竹しのぶさんのライブの話なんですけど、もう不可思議な構造ね、前も話したけどもう一回説明してね、何が不可思議かっていうと、まずは大竹しのぶさんという人がライブをやるとはい、いうことが、まあ、多くの人にとって不可思議だと思うし、確かにしのぶさんは若かりし頃「みかん」っていう曲でレコードデビューをしてるのね。何曲かレコード出してるし、カバーアルバムとかも近年出したりしてるんだけど、まあでも世の中で大竹しのぶさんを歌手として認識してる人は少ないでしょうねと。まあ100人聞いたら大竹しのぶって何の仕事してる人って100人に聞いたら100人がまあ女優さんと答えると思いますよ。まあしかもレコードデビューしてるとはいえ、ご本人も自ら言ってますから、あえて言いますけども、ヒット曲ないです。ただね、このみかんって曲で、みかんって曲ね、悪友さんがなんか曲作ってて、一応、音楽番組とか出てたんだってでキャンペーンとかも全国でやったんだけど、結果がついてこなかったってご本人も言ってましたでまあそういうヒット曲がない中で、まあまあ強いて言えば代表曲はまあ愛の讃歌かなっていうところなんですけど、まあこの曲で紅白とかも出てるし、なんだけどこれはエディットピアフのカバーなんですよ。オリジナル曲ではないっていうね、オリジナル曲でヒットをしてないと。で、まあ、そのしのぶさんがライブをやるんだと聞いて、どんな内容を想像しますかっていう話なんですけども、普通ライブって言ったらよ、自分の曲を歌うイベントなんですよミセスのライブに行って、ミセスグリーンアップのライブ行って、アイミアンの曲歌ってるなんてことないでしょ基本でみんなミセスの曲が聴きたくてチケット買って会場まで足を運ぶわけですよ。人の曲歌うライブやって大盛況なのサザンの桑田さんぐらいです
いや他にいるいる有名な稲垣潤一さんね、
あとね徳永英明さん
いるでしょいるのよ
ただ
人の歌で盛り上がるのよ
ただその人たちみんな自分のヒット曲を持ってます
マンホールだよね
大竹さんそれがないんです
いやミカも歌うでしょ
で
愛の讃歌歌うでしょ
ねこれだけは言っておきたいのは、どんな時でも大体愛の讃歌だけは絶対歌ってくれますだから島谷ひとみさんにとっての天色の髪の乙女みたいなところですまあだけどさ、大竹しのぶという人がライブをやるって聞いたらさ、普通はね、あ、じゃあ自分の曲とか愛の讃歌とか歌うんだろうなっていうふうに思うわけじゃん。ただ自分にヒット曲はないと、大竹しのぶの曲を歌われたところで愛の讃歌以外は分かんないと、だから一旦冷静に考えようっていうところでね、昨年しのぶさんにも言いました、誰が来るんだと大竹しのぶという人が舞台をやるとなるとバカほどお客さんが来ます。歌手として実績のないお客しのぶさんのライブに誰が来るんだと、チケット売れんのか、ビジネスとして成立すんのかという話を昨年して、それはしのぶさんが MC で、ね、ネタにもしてたんですけども、まあそういうね状況のところからしのぶさんがライブをやり始めたのが5年ぐらい前だったかな、最初ブルーノート東京で最初やったんですよ。で俺もライブ見に行ったんですけれども、 何を期待してるのか、お客さん、まあ、ほぼほぼ満員なんですよ。5年前の時点で。で、
あれ、1日開催だった。1
日開催だったかな、多分。で、まあ、しのぶさん、どんな曲やるのかな、まあ、実は知ってたけど、もししのぶさんが話し聞いてたから、お客さんは何を期待してるのか分かんないんだけど、もうさ、まあ、ブルーノート東京のライブって大体90分ぐらいですかね。ちょっと時間が短いんですよね、普通のライブよりね。まあ、12、3曲なんですけど、自分の曲1曲も歌わねえの。稲木がさっき言った、みかんすら歌わない。まあ、全部他人の曲、カバー。お前のライブ見に来てんのに自分の曲やらんのかいって。ただ、悔しいかな。合間合間のトークは面白いし、なんかライブ終わった後、なんかいい時間過ごせたなって気分になるんですよ。これ不思議なもんで。で、それが評判呼んだのか、以降、まあ、ほぼ毎年ライブやってんだけど、毎回ホームページとかでライブ開催っていう告知はするんだけど、何を歌うのかとか全然お知らせしてくんないの。行かなきゃわかんないんだ、何歌うのか。で、それでいてチケット代が1万円とかすんの。で、俺からしたら本当お客さん何を期待してきてるのかよくわかんねえなとっていう話を、まあ、しのぶさんと よく今年もしてるし、毎年のようにしてると。まあ、でも俺がそういう話するとしのぶさんも、だよね、私もなんでお客さん来てくれるかよくわかんないのって言ってるっていう。本人もわかってねえって、本当何なんだよって思ってはいるんですけれども。そんなですね、しのぶさんのライブ。今年はですね、大阪、東京、長野の3カ所で、大阪、東京は、1部、2部、1日2公演。で、長野は、八ヶ岳音楽堂で 2days というところで、だから、6公演、3カ所6公演と。で、いうことで、まあ、しのぶさんの方からもですね、来てよっていうふうに言われてたんで、まあ、どっかで見に行こうかなと思ってたんですけども、そしたらですよ、俺がオールナイトをやらせてもらってる乃木坂46、今全国ツアー中で、今月15日の水曜日の放送が大阪出しだったんですよ。で、そしたら、本当にたまたまなんだけど、翌日の16日が、しのぶさん大阪でライブだったの。で、こんな偶然ねえなと思って、大阪の昼公演に行かせてもらうことにしたんですけれども。
昼もあったんだ、
ね。昼というかね、16時から。16時開演。これは、何公演って言うんだろうね。夕公演。昼公演。
いわゆる1日2回回し。
1日2回回し。はい、うん。で、まあ、会場はビルボードライブ大阪っていうので、まあ、ブルーノート東京とかと、まあ、タイプは同じですよね。
ライブレストランっていうカテゴリー
だね。だから、なんつったらいいの、基本的に言うとレストランでライブを見れますよっていうスタンスだよね、多分ね。
あ、そういうこと。そうそうそう、そう、う
ん。レストランがメインです、基本。だけど、ライブを見れちゃいますせ、みたいな考え方でね、きっとね。で、お酒を飲みながらライブを楽しみましょうよ、みたいなスタイルなんですよ。で、キャパがね、300ちょいぐらいなんですよ。で、レストランのフロアがあります。4人掛けのテーブルがいっぱい並んでます。で、両サイドにひな壇みたいなカウンター席が何段かあります。みたいな作りになってるのね。で、キャパ300人ぐらいなんですけども、ここでもう一回冷静になろう。土平日の夕方にライブやるって何なんて。今ないよ、平日にライブってこと自体がなかなかなのに、夕方って何なんていう。しかもさ、飲酒の要素を含んでるんですよ、お酒を飲むって要素を含んでるっていう。まずまずさ、平日の夕方のライブってさ、ミルクがライブやったって今お客さん入んないよ。マジ何なんだよと思いながら、ちょっと15時半ぐらいに会場に着いて、なんか入ったんですけど、まあ俺にしてはなんで早く入ったかっていうと、さっきの話にもあったように、基本レストランなんですね。なので、本番始まる前になる、すげえやらしい言い方すると、料理の売り上げがいいっていうことが、そのビルボードとかにとっては嬉しいこと。このアーティスト、 のお客さんがお金はいっぱい出してくれるなっていうのが向こうの評価にもつながるから、ちょっと早く行って、でこれまた難しい問題なんだけどさ、食事すんのか、ステージ見んのか、ちょっと俺の中で注意力が散漫になっちゃうし、その、ライブ中にさ、料理出してもらうの、スタッフの人に出してもらうのもちょっと悪いなと思ったから、ちょっと早めに行って、注文しようと思ったわけですよ。したらもう、これは、稲垣にしかわかんないけど、受付通って、マネージャーさんに会ったら、鹿さん、小池さん来てますよ。小池清が来てた。これ日本放送の役員の人です。昔は制作とかもやってて、俺が酔っ払ってカラオケでチンチンを小池さんの頭に乗っけてたりしました。
何やってんの。
それが今専務となって来てるというところで、久しぶりにですね、小池さんと話しました。なんで大阪で話してんだっつって、向こうも向こうも事情があって大阪公演見に来たんですけど。
ちょっと待って、今さ本当にちょんまげの話しか残ってないから、なんだか分からなくなっちゃった。ライブに行きました、小池さんがいました。
今はね、昔は俺がチンチンをちょんまげにしてた男ですけど、今は役員です、一方の役員です。
で飯食おうとしてちょんまげの話出てくるから分からない。そういう人がいました。それで、ライブの前に注文しようとした、
で注文しようとしたんだけど、だから、まあテーブルオーダーも多分できるんだけど、小池さんもうさ、いい年よ、小池さんもうだいぶおじいちゃんに近いおじさんですよ。だから小池さんが、俺の向かい合わせの席だった、4人掛けの中での向かい合わせの席で、小池さんがなんか俺絶対にスマホで注文できるはずなのに、いちいち店員さん呼んで注文してんだよ。俺も合わせてそれで注文して、まあ、とりあえず飲み物ビールでみたいな感じで、小池さんもなんか飲み物頼んでたんだけど、しか俺が出すよみたいな感じで言ってて、あ、ゴチになりますみたいな感じ。フードも注文してあげた方がいいじゃない、絶対。これはさ、売り上げが伸びた方が忍さんにとってもプラスになるわけだから。さ、小池さんが実はその日、俺この後日本放送に関西支社ってあるんですけど、関西支社の飲み会があるんだと言ってて、その飲み会あるからっつって言って、小池さん何も注文してんだ。
飲み会があるけどビールは飲んだの。
そう、うん、飲み物しか注文しなくて、だから俺たち一切売り上げに貢献、一切じゃないけど貢献できてないんだけど。
そうだね、
でさ、そのさ、平日の昼間って夕方にやるさ、イベントをさ、もう3時半の、15時半の段階で、ほとんどお客さん入ってる状態で、本当にわけわかんないことに、満員御礼です。で、もう終わったから言えますけど、珍しく、自分の曲歌ったんですよ。1曲目。みかんって曲。誰も知らないんですって。
みかん知らなかった。リアクションが薄かったって
。で、みかんを知ってるのは、もう、大体がスピーカーズコーナーのリスナーなんです。番組の中でよくオンエアしたりするから。で、なんていうの、みかんを一曲目こう、ステージに出てきて歌ってんだけど、それを見て、ニコニコしてる人、ニヤニヤしてる人と、キョトンとしてる人に分かれるっていう。
ああ、そう。なるほど。
だから、ニコニコとかニヤニヤしてる人はラジオ聞いてる人で、キョトン、何歌ってんのこの人っていうのは、もうラジオ全然知らない人、みたいな感じなんです。だけど、まあシャンソンとか詩とかをまあ聞いてると、ああなんで忍さんがこの曲歌いたいんだろうなとかも分かるし、合間合間に歌った曲にまつわるトークをするんだけど、そのトークが全部振りからオチまで完璧に仕上がったパッケージなの。
なるほど。
完パケ。もう MC のために爆笑を重ねてくる。で、なんか知らない曲とかずっと歌ってたのに、なんか最終的には300人が曲に合わせてみんなで手拍子してるっていう。何このイベントっていう。
すごいじゃん、盛り上がってるじゃん。
そう、盛り上がってんのよ。もうね、ただね、冷静に考えてよくわかんないです。大竹しのぶが歌いたい曲を歌うっていう不思議なイベントですけども、まあ多分ですね、来年以降もしのぶさんやると思うんで、ちょっとお値段高いで、正直
あれ待って、これってさ、しのぶさんのライブの宣伝なの、それとも、うん、なんだそのライブ何なんだよって苦言なの？
苦言、基本的に苦言
苦言じゃなくてさ、石川くんだけがついてこれないだけなんじゃないの？それってもうみんなさ、そんなってね、出し手側も受け手側もさ、みんなわーってどんちゃんでこもり合ってさ、うん、石川くんだけ置いてかれてるじゃん。
いやだから常に何なのこのイベントって思いながらも見てたけど、みんな楽しそうだからいいんじゃないと思って、
小池さんも楽しんでたんじゃないかなって思うほどに、うん、石川くんだけが取り残されてる雰囲気あると思うんだけど、なんと
なまあちょっとお値段高いです正直。まあ、大体チケットだけで1万円で、まあ、プラスオンで、まあ、なんつうか、そういうところの礼儀で言えば料理も一品以上、飲み物も2杯ぐらい頼むのが、まあ、筋かなっていう感じで、下手をするとそれで2万円ぐらいいっちゃうかもなっていうところなんですけれども、まあ終わって嫌な気持ちには絶対なんないし、なんかいい時間過ごせたなと思うんで、まあ本当ちょっとね、お金に余裕があったら、もし興味とお金に余裕があったら、興味があってお金に余裕があったら、大竹しのぶさんですね、ライブもしよかったら行ってみてくださいというところでございます。
石川
本間
ブルンの B サイドユアライブ。